ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@loveat.co.jp までお願いいたします。下ネタから普通歌まで気軽に送っていただけると嬉しいです。というわけで、今日も始まりましたけどもね、ももクロニュース、久しぶりですけどもね、映画ドラゴンボール Z 復活の F の主題歌を桃色クローバー Z が担当することが決定しました。今回桃色クローバー Z を起用した理由について、東映アニメーションのプロデューサーは、彼女たちが2014年女性アーティスト部門でコンサート動員力トップであり、絶大な人気を誇っている点を挙げました。ドラゴンボール Z 復活の F は、劇場作19作目、原作者鳥山明さんが初めて脚本まで手掛けた作品として公開前から注目を集めています。またこれまで漫画でもテレビでもなかったストーリーを描いているそうです。多くの視聴者に衝撃を与えた悪の帝王フリーザがどのような復活を遂げるのか、鳥山さん自ら凄まじい対戦と豪語する渾身のストーリーがファンを魅了することになりそうだということです。はい、ドラゴンボール Z 復活の F、 F って読むのかな、なんか復活の、復活のファックとか、まずそんなわけないけどね、復活の F、映画ドラゴンボール Z 復活のF の、主題歌をね、桃色クローバー Z ですけどもね、ドラゴンボール Z 桃色クローバー Z ですよ、桃色クローバー Z 復活の F、どっちもタイトルにしても大丈夫そうですけどもねドラゴンボールじゃないとダメですけどもね、ドラゴンボールはもう本当に面白くてね、まあ僕もう42歳だけどさ、僕ら世代とかもうちょっと下でも大丈夫だと思うんだけどさ、はもうすごく楽しんだアニメですけどもね、その原作者の鳥山明さんが脚本まで今回はね、初めてらしいんですけども、初めて手掛けているということで、まあね、生みの親がもうちゃんとね、脚本も全部手掛けるということで、まあ面白くなるんじゃないですかね、見に行きたいですね、フリーザは本当強かったよね、まあアニメの話は、こんなところでいいとしまして、はい、あとね、まあ、芸能関係で言えば、ももクロニュースは以上でございます。あとね、あともう一本ニュース、僕の中で人気急上昇中の小池里奈さんが一日 署長を務めました。いやー、もう最近小池里奈さんっていう人がね、全然テレビで見たことないというか、見たことあるのかもしれないけど全然気づいてないんですけどもね、まあタンブラーやっててね、写真で流れてくる小池里奈さんがもう素晴らしくてね、ね、で、まあ、僕の中で人気急上昇中なんですけどもね、110番の日の10日、タレントの小池里奈さんが埼玉県警吉川署の一日署長を務め、商業施設のステージで110番の使い方を PR しました。特設ステージでは不審な男に扮した署員が現れ、小池さんが変な人がいます、痴漢されるかもしれないと110番、駆けつけた署員が不審者役に柔道の技をかけて逮捕しました。 小池さんは通報を受けた警察官が丁寧に対応してくれてパニックにならなかった、いざという状況に遭遇したらすぐ活用したいと話したということです。実際変な人がいます、痴漢されるかもしれないをさ、そこら中から110番されたらもう警察も大変だよね。全然冤罪とかも多いじゃないですか、痴漢の冤罪とかね。だから女性がもうね、こう敏感過敏にな状態でね、あ私痴漢される、あの人絶対私痴漢する、あの人も痴漢するみたいな感じで110番しまくったら、警察大忙しでございますけどもね。ただもうこれ、小池里奈さんが正しい使い方としてね、PR したということでね、だからいいんだろうね。変な人がいます、痴漢されるかもしれないって言って110番するのはいいってことなんだと思いますけどもね。まあ小池里奈さんの写真がここにありますけどもね、かわいいなはい、小池里奈さんのウィキペディアでも見てみましょうかね。勝手にまあ僕の推しタレントと言いますかね、を勝手に紹介しておりますけどもね、小池里奈さん、愛称里奈な、21歳なんだって。どういうところで活動してるか僕全然わかんないんですけどもね、身長156センチ、体重非公開ってことなのかな、3サイズ、81、56、87、靴のサイズ 23.5 センチらしいですよ。はい、デビューは2004年、ジャンルは女優、他の活動としてはグラビア、モデル、タレント、事務所はベリーベリープロダクションだそうです。なぜタレントになったかと言いますと、小学校3年生の大晦日に家族で出かけた新宿で、現事務所社長にスカウトされる。すごいね、社長アグレッシブだね。かわいい、売れるって思ったのかな。社長自らスカウトってすごくない？そんなもんなのかな。そして2004年、TBS 系の、美少女戦士セーラームーンのルナ役でデビュー。ルナってなんか、かっこ人間体って書いてあるからさ、普段はなんかぬいぐるみ的なやつなのかな。ルナ役でデビュー。ルナ役、かっこ人間体でデビュー。同じ年1枚目の DVD お兄ちゃんと一緒を発表した。それから、2006年はなんだろうこれ、テレビドラマ食いたんに出演、以降女優としての活動が増える。2008年9月3日の15歳の誕生日からブログを始める。当初は毎日のように更新されていたが、現在では週2ぐらいのペースになっている。ブログって更新しなくなるよね。誰でもそうだと思うんだけど、だからもう仕事として更新するしかないよね、多分ね。それから2009年10月5日、栃木県小山市、小山市、ふるさと大使に任命。なんだって。あとね、そんなところかな。いろんなね、テレビ番組前何に出たかとかも書かれておりますけどもね。とりあえず、そんなところかなと思います。はい。皆さんもチェックしてみてください。小池里奈さんでございます。
おかえりなさい、ご主人様。ようこそいらっしゃいまし。パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ。ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、電マって知ってます？ AV とかでもよく使われるさ、電動マッサージャーなんだけどさ、あれのアダルトバージョンでフェアリーっていうのがあるんですけど、あれがさらに進化して新しい、フェアリービューティーっていうのが出たみたいですよ。まあ簡単に言うとヘッドの部分がね、あのイボイボがついてるんですけども、ここにねパンフレットがあるんですけどもね、うん、だからこれを紹介したいと思いますけどもね、クーリングファン内蔵でより長持ち&パワフルに、我慢できない絶頂感と書かれておりますけどもね、まあ有名なね、一番最初大元になったのはスライブっていう、二段階切り替えの、まあ、普通の肩こりとかで使うね、電動マッサージャーなわけですけどもね、あの電マがまあ、あそこに当てたら気持ちいいじゃないの、気持ちいいんじゃないのということでね、まあ、AV とかでも頻繁に使われるようになって、そして爆発的にな人気になっていって、まあ、それのさらに火付け役となったのが、まあ、フェアリーだと思うんですけどもね、同じような形でね、うん、で、ピン、持ち手の部分をピンクにして、頭の部分が、まあ、丸いボールみたいなのがついてるやつですね。うん、で、まあ、棒状になってて、棒状というか、まあ、手で、持てるようになってて、で、頭の丸い部分を肩とかにグッと押し当てて、ウィーンって動かすと、すごい振動で気持ちがいいっていうもので、それを、女性の、どこかに当てると、あら気持ちいいっていうことなんですけどもね、うん、でフェアリーっていうのがそのスイッチを、スライブは2段階調ハイとローだったかな、うん、2段階調節、可能だったのを、うん、無段階調節ぐるぐるぐるってダイヤル式にしたんだね、うんうん、っていうのが、まあ、フェアリーっていうものがありますけどもね、うん、でこれもすごく売れて、フェアリーミニとかさ、フェアリーミニミニも出たかな、うん、であとさらにヘッド部分につけるアタッチメントもね、いろいろ出てね、バイブ形状みたいになっててさ、ディルドみたいになっててさ、先っぽがね、うん、それを頭のボールの部分にかぶせてつけるとね、うん、もう凄まじい振動をするバイブの出来上がりみたいなことでね、うん、さらにまた今度ね、あの男性向けのホールなんかも出てね、頭にかぶせて、シリコン素材のものをね頭にかぶせて、さらにそのシリコン部分のヘッド部分には穴が開いていて、筒が取り付けられていて、そこに男性が何かをこう挿入して、振動させると、うわーって、もうあれなんかね、僕使ったことないけどさ、あのすごいすごいらしいよ、うん、すごくいいらしいよ、はい、ということでね、うん、というものがありますけども、そのフェアリーに最新版が出たということで、まあ、大きな特徴としては頭部分にイボイボがついておりますね。うん。それから、クーリングファン内蔵でより長持ちパワフルにということで、クーリングファン、まあ、フェアリーを長時間使っていると熱を持ってくるっていうことでね。うん。それに、まあ、ファンを内蔵させた、ファンを内蔵させて、中を空気を循環させて、外に、熱い空気を逃がすような設計、高温になりにくい設計になっているということですね。で、中に仕込まれているローターに関しては、振動の元になるものですね、1分間で 12,500 回転の強力振動ということらしいですよ。で、色が2種類ありますね。あ、これちょっとちっちゃいのかな？スタイリッシュな黒色ボディ。まあ、ピンクと黒があるんですけども。なんか黒ちょっとちっちゃく見えるんだけど、サイズ、サイズ。フェアリーブラックエクシード。全長260ミリ。ヘッド部分直径45ミリ。こっちフェアリーは、フェアリーのピンクの方のサイズが、あ、書いてあった、全長260ヘッド、あ、一緒だ、 一緒の色違いがありますね。うん、フェアリービューティーっていうのがピンク色、フェアリーブラック、フェアリーブラックエクシードっていうのが黒色となっております。参考上代は6800円。まあ実際はね、ここにね、なぜか卸価格も書いてあったりするんですけどもね、実際はどれぐらいになるんだ、4000円、まあ安い店で4000円ぐらいになってくるかなと思いますね。なんとなくそんな気がします。はい。さあ、他にもね、まあカタログにはいろいろ載ってますけども、あれも載ってる。僕前さ、ピンク東京行った時にさ、まあ番組でも話したと思うんだけど、電動オナマシーンがというものがね、登場していたということでね、それが正式に発売されましてね、昔ね、アダルトエキスポ行った時ね、なんていう、白がついたな、なんとかっていう会社がね、ボーリングのピンの形をした電動オーナーホール、まあ同じような、感じでしたけどもね、のもの、同じようというか、まあさらに進化してるとは思いますけども、AV の口の動きとかに合わせて、そのオナホールも電動で動くっていう、まあボーリングのピンのような形してるんだけど、下の部分がカパッと開いて、そこに、男性が何かを挿入するみたいなことになっておりましたけどもね。うん、それが、ま、もっと、それがというか全く違う商品ですけども、A10 サイクロン SA というね、 A はアルファベットの A ね、 A10 サイクロン SA という商品が、出ましたね。うん、これもその対応しているね、何、映像とかと一緒に、つなげれば、その映像に合わせてホールが動く。もう未来だね、未来ですね。うん、でこれ大きいんだよね。うん、中にはまあシリコンホールが入ってるんだけど、外の側がね、うん、まあすごくかっこいい、まあ流線形なね、形をしている、まあホールなんですけども、グリーンメタリックのワンポイントがあってね、全体的に白色を基調としたデザインとなっておりますけどもね。で、夜中でも OK な、ほど静か。うん、それから圧倒的なトルクで低速域でも、じわじわ回転、うん、ね、これどういう感覚なんだろうな、ね、使ってみたいね。高いんだけどさ、うん、参考上代38,000円。まあ高いけどそれなりの価値はあるよね。うん、実際はもうちょっと安く売られているとは思いますけどもね。うん、というわけです。なんか他にも、いろいろ面白いものもありますけどもね、もう時間もそれなりに経ってしまいましたんでね、今日はこんなところかなと思います。カルカヤサトシでした。